1808年の春、蝦夷の松前から船に乗り、石狩湾を通り宗谷に着いた。宗谷には幕府から林蔵と同じく樺太奥地の調査を命じられた松田伝十郎が待っていた。松田は40歳で、林蔵は29歳です。松田と林蔵は宗谷から樺太の白主に向けて小舟に乗った。宗谷海峡は波穏やかで空は晴れていた。樺太の白主に着いた二人は、松田は西海岸を北上して、林蔵は東海岸を北上して調査することを決め、白主を出発した。林蔵は現地の若いアイヌ人を二人雇い、アイヌの小舟のチップ船で阿仁和湾を進んだ。急峻コタンに着くと、中知床岬を回るより半島を横断した方が安全で早いと現地のアイヌ人に教えてもらい、中知床半島をチップ船を引いて沼地を横断して渡った。半島にはおびただしい蚊とアブが飛んでいたが、測量を続けて進む。そこからさらに北上して、北知床半島岬までたどり着くまでには約1ヶ月間かかった。林蔵は海岸線を測量しながら海岸図を作成し続けた。途中、いくつかのアイヌ集落を訪れた。その中にはアイヌ人ではない原住民のオロッコ人の集落もあった。人々はどんなに厳しい場所でも生活をしており、林蔵たちを温かく迎えてくれた。林蔵は北知床半島を越えて、さらに東海岸を北上しようと試みた。しかし季節が悪いのか、小さなアイヌ船ではあまりにも波が荒く乗り切ることはできない。これ以上船を進めることはできなかった。諦めて西海岸を進む松田と合流することを決め、北知床半島岬から引き返した。戻る途中、マーヌイの集落で船を陸に上げ、今度は船を引きながら西海岸のクシュンナイを目指して半島の山越えをした。この山越えは厳しかった。小さなチップ船だが、それを持ち上げながらの峠越えである。やっと西海岸のクシュンナイ海岸に着いた。沖を見ると海が泡立っていた。ニシンの大群だ。海はニシンの大群が押し寄せて、海一面が埋め尽くされていた。チップ船は進路を北に取り、夕方は岸辺で野宿をしながら松田がいる北に向かった。アイヌ人たちは北に進むのを嫌がっていたが、励まし続け、松田のいる能手島にやっとたどり着いた。松田は能手島までは船を進めていたが、その先は干潟で海が浅く、海の海藻に阻まれて北へは進めなかった。翌日、松田と林蔵は無理に船を北に進めて、やっと落下岬に到着した。そして対岸に清国の東だったんを見た。対岸にはかすかに陸営や岬が見えて、さらに北にはアムール川のか甲らしきものも見えた。落下岬からさらに船を北に進めようとしたが、やはり船は浅瀬と海藻に阻まれて進めなかった。沖の波も荒く、これ以上船を進めることはできず、二人は北へ進むことを諦めた。6月の下旬に林蔵と松田は蝦夷地の宗谷へ戻った。二人は日本人として初めて樺太の北の大地落下まで行ったのだが、しかし樺太が島なのか半島なのかの証拠をつかむことができなかった。林蔵は幕府に報告書を提出して、そしてさらに樺太奥地の探索願いを出した。この願いは幕府から許可されて認められた。